今日はイザヤ書52章です。このところにはイスラエルの解放と十字架のことが語られてあります。一節に目覚めよ目覚めよ力をまとえシオンと呼びかけられていますけれども、シオンはこれは一節後半に出てくる聖なる都エルサレムのことであるわけです。無割礼の汚れた者はもう二度とあなたの中に入っては来ない。すなわちバビロンによってエルサレムは滅ぼされ、そしてまた全てのものが略奪されたわけですけれども、そうしたものが二度と入ってこない。また二節のところの後半にも、あなたの首から枷を振りほどけ、囚われの女、娘シオンよとあるわけですけれども、バビロンで捕囚となり、そしてまた苦しめられていたイスラエルの民が解放されるということになるわけです。また3節のところにも、あなた方はただで売られた、だから金を払わずに買い戻される。金を払わずに自分でその代価を払うのではない、しかし買い戻される、誰かがその代価を払って、そして買い戻し、奴隷から自由になるということが語られてあるわけです。そしてこのことはまた五節のところを見ると、私の民はただで奪い取られとあり、そしてこのことは五節の後半に、私の名は一日中絶えず侮られている。実はこのイスラエルが捕囚となったということは、まさに全能の神を侮るようなことであったわけです。もちろんそれはイスラエルが罪を犯した、神でないものを神とし崇める、神から離れていく、そのことによってバビロンへ捕囚となったわけですけれども、しかしもともとはアブラハムとの約束契約があり、そしてその子孫を星の数ほどに増やすという神様の約束があったわけです。ですから神様ご自身のその約束の上に、そのことのために私の名というのが五節六節に出てきているわけですし、六節の後半には、それゆえその日彼らは私がここに私がいると告げるものであることを知るようになる、私はある、それはもう全能の神ということを表す言葉であるわけですけれども、そのことをすべてのものが知るようになるということを約束されたわけです。そしてこのことは七節には、良い知らせを伝える人の足は山々の上にあって、なんと美しいことか、まことの神様が罪を犯し、そしてまた虜になっているイスラエルを解放される、その良い知らせを伝えるということになるわけです。それは今日福音が全世界に伝えられている、そしてまた私たちもその神様の救いに預かることができたという、その知らせであるわけです。七節の後半においては、平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神は王であられるとシオンに言う人の足はとあるわけですけれども、平和、良い知らせ、また救いが今日告げ知らせられているということは幸いであり、そのことを伝える人は本当にこの麗しいものであると語られているわけです。八節には、見張りの声がする、それは何を見張ることであるのか、後半に主がシオンに戻られるのを目の当たりにする、もちろんこれはかつて滅ぼされたエルサレムにはわずかの者たちが残っていたわけですけれども、70年の時を経て囚われていた イスラエルの民がエルサレムに帰ってきた時には、そこに残っていた者たちはもう喜びの声を上げた。それが今日においては、実はイエス・キリストが再びこの地上に再臨される、それを実はまた残っている者が見張っていて、主がシオンに降りてこられるのを見る者はまさに喜び歌うという、そういう姿があるわけです。そしてまたこのエルサレムが実は旧説の割にはあがなわれたからだとあるわけですけれども、神様が代価を払って取り戻し、またエルサレムにこの栄光を表されていく。十節に、主はすべての国々の目の前に聖なる御腕を表された。地の果てのすべての者が私たちの神の救いを見る。それはエルサレムだけにとどまらず、もうすべてのところに主の救いが表されていくということが予言されているわけです。それはやがてキリストが地上に再臨され、また千年王国が立て上げられていくという、その一つの姿を思わさせられるものであるわけです。また11節に、このされされそこから出ていけ、汚れたものに触れてはならない。バビロンに囚われて、バビロンもまた偶像礼拝の町であったわけですけれども、その中に実はエルサレムからこの神殿で用いられていた器が全部運びされてしまった。しかしそれをもう一度取り戻してエルサレムに運んでいく。しかし汚れたものに触れてはならない。そしてその中から出ていき、身を清めよ、聖別して、そしてその主の箱を運び出し、もう一度エルサレムで用いるということになったわけですけれども、しかし神様のものは聖別されなければならないわけです。そして主の器を運ぶ者たちも身を清めよ、それが神様から言われたことであり、それは今日においても私たち自身が神に仕えるものであるとするならば、身を清めなければならないということであるわけです。この清めるっていうことは、この世から分離する、神のものとなる、私たちもまたイエス・キリストの十字架によって、この世のものから聖別され、神のものとなる必要があるわけです。そしてそのことは13節以降に一つの予言が出てくるわけですけれども、見よ、私のしもべは栄える、彼は高められて上げられ、極めて高くなる。キリストが高く上げられる。しかしこの栄光、そしてまた高く上げられるというこの姿は、14節のところを見ると、多くの者があなたを見て驚き恐れたように、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。これはただ単なる神の栄光というだけではなくて、損なわれ、そしてその姿ももう人の子らとは違っていた。そしてそのことは15節の最初に、そのように彼は多くの国々に血を振りまくという言葉が出てきているわけです。それはただ単なる栄光のことではない。言うなればこれはもう十字架の栄光ということであるわけです。多くの国々に血を振りまく、御子イエスの血は今日も実は流されている。それは何のためであるのかっていうと、11節にあったこのされよされよと言われて身を清めよ、私たちの身を清めるのは何かっていうと、十字架の血潮以外には他にはないわけです。このキリストの血によって私たちは自分自身を清めていただく。そしてそのことが実はこの神の御栄えであり、またこの救い主キリストは高められ上げられ、また極めて高くなる。この十字架のキリストこそ私たちが崇め そしてまた全世界で崇められるものとなるわけです。15節のところに、王たちは彼の前で口をつぐむ、彼らが告げられていないことを見、聞いたこともないことを悟るからだ。ヘンデルのメサイアという曲がありますけれども、まあ、英国で最初に上演された時にも、このイギリス国王がこの演奏に招かれた。そして最後のハレルヤコーラス、その時になんと国王がもうその場で立ち上がられた。そしてそれを見た人たちはもう全部起立した。王の王、主の主、賛美された時に、国王は自分のことではなくて、まさに全世界の王となれるキリストを心の内に崇め、そして起立して敬意を払われて、そしてそれがもう世界中に広まり、メサイアのこのハレルヤコーラスの時にはこの聴衆が立つというようなことになったわけですけれども、やがては私たちはこの主の姿を見るものとなる。その時にこそその十字架の栄光がいかばかりのものであるかということを私たちは知るのではないかと思います。私たちはこのキリストの十字架によってあがなわれた、救いに預かった、このことを感謝して喜びを持って歩むものとさせていただきたいと思います。